はい、マイクのテストです。これで聞こえますね。
はい、聞こえます。
はい、今日はフィリピ、信徒への手紙一章の前のとこと重なるんですけど、一章の、23から28までということにしてあります。で、ここでは、キリストと共にいることから来る喜び、喜びと、キリストと共にいることによる戦いということについて、この箇所からのメッセージを少しなりとも受け取りたいと思います。前のところではパウロの個人的なやっぱ人間としての気持ちはこの世を去ってキリストと共にいたい、これが一番の幸いだから、これが本来はるかに願っていることだけれども、この地上で生きていることの方があなた方のためにさらに必要だと、ここではっきり人間的な気持ちと、それを超えて神様のどちらを望んでおるかということですね。神様中心に考えていることがわかります。で、あなた方の信仰を深め、喜びがもたらされるように、喜びっていうのは、いろいろなもの、遊び、観光、娯楽、飲んだり食べたり、そういうこと、まあ、スポーツとか、そういうさまざまなこともみんな、ある種の喜びや楽しみ、喜びという楽しみをもたらすけど、永続的な誰でもが与えられる喜びっていうのは、これは当然こういうふうに目に見えない神様からの信仰による喜び。これも聖書でずっと一貫して言われていることですね。今日のコロナ、うんと広がってしまうのも、この世の喜びや楽しみをたくさんの都会の人たちが飲んだり食べたり、こういう、そういう、本来は必要がない。食べるものさえないという人は何億となく、家もない。医療もかかれないという人たち。自分の国から逃げていって、一時的なキャンプですね。キャンプでおるとかいうふうな人にとっては、飲んだり食べたり遊んだりスポーツ観戦とかいうふうなことは一切ないわ。住むところすらない。まあ、そういうことを考えますと、そういう様々な娯楽的なことで集まるから一層これは広がってきているという側面があるわけです。もし本当に信仰による、聖霊による喜びが深く豊かに与えられるならば、そのようなことは必要がないし、話し合いをするわけでもお酒を飲まなければできないことは決してないわけですよね。周囲の自然の中に行くということの方がずっと霊的にも良いということが言えますけれども、人間は弱いので、そういう目先の目の前の飲んだり食べたりというふうなことを好んでしまう。だから、こういうコロナの元の原因、根本的に奥にあることも考えていますと、人間がそういうふうに本来は必要ない喜びや楽しみを必死に求める。そういうことと深くつながっているということが言えるわけですね。ここでもそういうことで、信仰が深められて喜びが来る。 そのためにパウロはあなた方信徒たちと共にいるようになるのだと。パウロのこの願いというものは神様イエス様と共にいるということだけど、共にいながら信じる人って共にいて信仰による喜びを深める、そのためだと言うんですね。こういうふうに、生きる目的ってもいろいろあるわけけども、多くは、まあ、楽しんだらいいと、ということは非常に多いと思いますが、他者が少しなりとも喜びや楽しみ、平安があるようにということは目的で少しでも生きようとする。そういう、こう、二通りの生き方があるということはわかりますが、そうしたらですね、再び、フィリピの人たちのところに、帰ってきたときには、ここもキリストイエスにある、結ばれているというのは本来縁ですね、因です。のうちにあるという、あなた方の誇りは私より上を加わると。ここでですね、この誇りという言葉、訳語ですね。日本語で誇りっていうものはどういうことか。例えば自分の県の高校野球がこの優勝したといえばですね、我々の誇りだなんて言ったり、自分の家の先祖に何かいわゆる偉い人があったら、これは我が家の誇りだとか言ってみたり、まあそういうふうな自慢、いかにも人間的な自慢なわけです。自分が例えば大学行けなかったと、でも自分の息子が有名に大学行った、これは自分の誇りになるとか言ったりですね。そのような非常にこの世的なことを連想するはずですね、奥の場合。そのようにいつも使われているからです。そういうことと思ったら、ここのところもです。前の恥をかくなんてですね、どんなことも恥をかかないようにしたいなんて言ったら、日本語の意味と大きく違うわけですよね。これは前にも言ったある役やったら、決してどんなことが起こっても希望がないよ、絶望しないように。そういうふうに意味をとって訳しているのもありますが、そんなそういうような意味なんですね。キリスト者は甘んじて恥を受けること。イエス様はその通りですね。イエス様がですね、恥をかかないように一生懸命になっていると考えられない。ありえないことです。だから、この訳語一つでこう内容が変わってしまう。日本語に訳したらそういうことがよくあること。ここも誇りっていうことは、この世で、キリストイエスに結ばれている、これが誇り自慢にしてるなんていうと、低いような人間的な意味になりかねない。そういう時に、この言語は何なのか、この言語はどのような箇所に使われているのかっていうことをきちんと調べないと、この訳語だけでは、日本語の意味を全体豊富だと思ってしまうわけですね。これは、買う、買おまいというギリシャ語です。この誇るという意味訳されるカオカオマイというギリシャ語はどのようなところで使われているのかと、あるいは別の訳にはどのように訳されているのかということを、だから当たってみる必要があるわけですね。で、そのことをちょっと出してみます。 メッセージ欄に貼り付けます。ここで
聞こえてきました。ありがとうございます。
誇ると訳された言語の顔かお前はですね、例えば他のいくつかもの英語訳を出していますが、That you may more abundantly rejoice in Jesus Christ. Rejoice, 喜ぶ。あるいは別の訳も、Your rejoicing may abound in Christ Jesus. また別の訳も、Your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ. あるいはアメリカのプロテスタントの代表的な訳の一つもそうですね。Your joy in Christ Jesus will overflow, 溢れるアカウント。あるいは別の訳も、Your joy in Christ Jesus will be greater than ever どうこう。こういうふうにですね、喜ぶというふうに様々に訳されていることがわかります。このことね、前にも礼拝の時にも何度か言ったことです。日本語の今言っているに自慢すると。自分の家系には家柄が良いんだとか。こんなに偉い人出た、誇ってる。全然違うんですね。それで、この言葉で、日本語として重要な箇所が前にも何度か言いました。ローマ信徒の手紙の5章のところですね。これは有名なところだったんですが、このような訳に変えられたためにあんまり引用が少なくなったほどです。ローマ信徒の5章の、3節。ローマ信徒の手紙5章の3節ですね。このメッセージ欄にも書いてあります。ここでは苦難をも誇りとするという訳を担っています。まあ、言ってね、誇りっていうのは日本語では自慢という感じになりますよね。自分の息子が一番になったんだ。これ誇りだ、なんて。そんなの悪人でも誰でも子供で幼稚な子供誰でも、ああ、一番だったぞ。そういうふうに低い感情なわけですが、そんなこと言ってんじゃないわけですね。ここでもですね、このカオカオマイは積極的な意味での喜び、誇るって前向きの気持ち、こんなあるんだっていう感じだけどもですね、こんな喜びがあるんだっていう、そういう前向きの喜びなんですね。ですからこれは他の役でも前からの口語訳や新海訳では、それだけではなく、観難をも喜ぶ。なぜなら、観難は忍耐を生み出す。口語訳も新海訳も同じです。観難をも喜ぶ。この訳語で文語訳の100年以上前から、150年前からずっとこのことは有名なものだったんですね。観難をも喜ぶ。誰も読んだら、と思うわけですね。苦難の時はもう打ち伏しがれるわけですよね。悲しみや苦しみ。でもそういう中にあって、主の霊が働いたら、そこにもきっと良いことが起こる。これを通してですね、そのきっと良いことをしてくださるんだ。この苦しみがなかったら与えられないものを与えてくださろうとしてるんだという意味でですね、神様の愛のご計画を信じて、観難をも喜ぶということであって、観難を誇ってるなんて、こんな自慢する気に言ったら誰がなれるかということですね。苦しくて苦しくて、もう死にそうだとか、非常に困難な病気。そんな観難やって誰が言って誇ったんだけど。だから、こういうふうに、観難を誇るなんていう訳語にすると、意味がぼやけてしまうわけです。そういうね、この重要な箇所においても、ここの一つの、ただ一種類の訳語だけでは、意味が全くわからなくなってしまう。ということなんですね。 で、こういう部活動は別のところになりますが、ヤコブ書の1の9でも、自分が高められることを、この新教団が誇れと。高められていくことを誇る。こんなに、ね、自分は高められたんだって。そのとこ自慢するいうことになって、それを喜べという本来の意味もですね。まあ、そういうことですので、今日のところもですね、パウロが神と共にいることを最も望みとしながらも、信じる人たちと共にいることを、それを一番大事なこととして、そのようにしますと。そうしたらあなたと再び会うときにもですね、キリストイエスにあるというあなた方の喜びは、そのようなパウロに一層増し加えることになるということですね。キリストイエスにある喜びがパウロと会っても一層増し加わる。パウロと人間的に会って嬉しいっていうんで終わらないんですね。普通は人との関係で、まあ、心が合う人だったら、その人と会ったら嬉しいと思うけども、それだけで終わってしまう。でもここではですね、そのような人間的な喜びに終わることなく、そのような関わりを与えてくださったキリストイエスにある喜びが増し込む。そういうふうに万事が人間中心でなるということですね。例えばこういうふうに私たちは幸いなことに集まることができて、集まるとしても今もいろんな困難な状況がある人たちも我々の集会におられるわけですね。ずっと大学病院で寝たきり、人工の呼吸器をしてもらう何十年もという方もおられる。あるいは家庭的に非常に困難な問題も抱えているような方もおられる。我々はここに集まることができた。で、やはり、信じる人たち同士で互いに会うということも喜びですけども、それで終わらないで、それぞれが、自分も含めそれぞれが、キリストイエスにある喜びが増し加わる。そのようなことが人間関係の大事なところだったんですね。誰ぞと会うことができて嬉しい。それによって終わらないで、あ、そのようにしてくださったイエス様のうちに一層とどまることができる。そういうふうに良いことがあっても、いつもですね、それで終わらないで、目で見た、手で触れることで終わらないで、その背後でそういうことを与えてくださる神様を喜ぶ。これは、いや、今言っている万事そうなんですね。この逆に、いわゆる苦しいことがあった。さっきパウロの言ったように。苦しいことがあったら、そういう表面的なことだったら、こんな苦しいこと、どうして神様がしたのかとか。もう苦しいことばっかり思い出す。誰かによって裏切られたとか、悪いこと言われた。非常に不当なことをされたと。その人ばっかりこう頭に入って、あの人は悪い、あの人は悪いと。場合によっては非常にひどい害悪を加えられた場合、自分の子供が殺害とか、生涯その人を憎み続けるということも当然起こるわけです。その人が憎いと、憎いと。あんなことしなかったら自分の息子になりますのは元気で結婚もして仕事もしてとか。そういうふうに人間を見てたら、死んだ人にしても、悪いことをした人、人間を見てたら、とってもイライラしたり、気持ちが暗くなったり、悪くなる、汚れてくる。その背後には、きっと神様は何か良いことをしようとされて、このような考えられないこと、苦しいことが起こったんだ。あくまで神様の愛やご計画の真実を信じて喜ぶ。信じられないとこんな喜ぶはずがないわけです。そういうことがあのパウロに、観難をも喜ぶ。これ随分と高い境地ですよね。だからこそ聖書は、いかなる 精神的な高い人も、これを超えるようなことは考えたことある。はるかに高い。どんなこの歴史上の人でもですね、ここで描けた世界というのは自分の現状はるかに高いということですね。知れば知れば全然足元に燃えないということを知らされるということですね。だから聖書は全世界の永遠の書物になっておる。で、こういった花を見ても空を見ても、あ、綺麗だな、その綺麗なものを、あ、私にも与えてくださって。そういうふうに神様が背後におられてなさっておるし、その愛ゆえに私もくださっておるというふうに、キリストイエスにあるということをさらに一層深く思う。そうする喜びが増えていくんですね。で、私たちの関わる人によっても、他の人にパウロもここに言ったように、パウロ、私ゆえにそのようなキリストイエスにある喜びが増しくある。誰かと会ってもですね、キリストイエスのことを忘れてしまうような出会いだったら良くないわけですね。あの人は素晴らしいとか言ってた、あの人は素晴らしいとか言って。で、神様がそのような素晴らしい性質を与えた、出会いも与えられた。忘れてしまったら、それは何もならないということです。とても良い人であっても悪い人っても最後の神様の深い意味考え思う、そういうことがこの私ゆえにマシコある。私たちもそのように私たちの出会いが少しないと神様にあるイエス様にある喜びが増えるような出会いでありたいと、これも願いわけですよね。もうずっと永遠の願いでもあるということ。そしてそのような深く結びつけられた状態、イエス様中心ということから、これは当然ですね、次のところ27節の終わりにあるように、一つの霊、聖霊様ですね、日本ではその土地土地によって異なる霊的なもの、氏神を、ここには別の神。人間もみんな神があるんだと。動物やら何でも神になるとか、山も神、大木も神になったり。もう全然性質違いますよね。山が神だったら、どこ山あったら木も土も全部含まれる。どっから先は全部木も石ころ一つで神なのか。全体が山ですからね。もうそういう意味がわからなくなってくることがあるわけです。死んだ人も神なんだ、拝むということになるわけですね、靖国では。すんごい悪いことをした人、人を殺したら口出しにしたり、そんな人も神様だということになったら、全くバラバラです。そういうことで、これは本当に永遠で真実な万物を作った唯一の神様と同じ聖なる霊、その聖なる霊によって立つと。で、心を合わせ、霊的に合わせて、福音の信仰のために共に戦うということですね。このような共に私たちは戦う存在であるんだろうか。聖書に立ち返るといつもですね、さまざまなことを私たちは改めて考え直させられるんですね。自分が安らぎを得たい。ただそれだけだったら戦っていないということになる。これは、この戦いっていうことは、いろいろな戦いがある。ミジェラブルを書いた有名なビクトル・ユーゴーも、人間にはレミジェラブルの中に書いてあることはですが、50年近く前に、沖の島に行って1ヶ月間そこに寝泊まりして子供を連れて、昼からは飛び込んでですね、家の近くの中にすぐ飛び込んだ、真っ青に住んでる。深いから泳ぐなんて当たり前なんです。背が立たないから泳ぐわけです。本来泳いってそうなんですね。背が立って浅いところで泳ぐ必要ないわけです。今はまた逆になってしまったんですよね。そういうところの間に、泊まってある2階にですね、たくさんの本があってびっくりしたわけです。そこで初めて子供向けのアーム上、レ、ミ、ゼ、 ラブルじゃなくて、全簡約版のものですね。昔戦前に、発行されたもの。とっても印象深く残ったんです。本当に世界的大作家ってこのようなことを書くのかと。50年経っても忘れないものでしたが、そこにもこんなことが。戦いとはまず自然との戦い。これよくわかるわけですよね。今日の大雨が降る、洪水、津波。自然的に火災も起こったりもする。地震が起こる。それが起こったら非常に苦しめられる。死んでしまうこともある。そういう自然と絶えず戦っていかないといけない。雨が降らなかったら、作物、お米、無謀できない。そういうことが隠れる、自然との様々な戦い。それから、もう一つは、人間同士との戦い。この大きくなったものが、いわゆる戦争ですね。全世界に昔から、小さな集まり、部族ごとの、すごい熾烈な戦い。たくさんの人がですね、アフリカでも、土族、普通族の子で、何万、何十万という人が殺し合ったりとか、世界大戦では数千万という人が殺しちゃった、挙句死んでしまう、大怪我をして生涯足が動かなくなる、肺が潰されたとか、いくらでもおるという、そういう人間同士の戦い、これよく目にするわけですね。その自然との戦い、人間との戦い、それから三つ目がある意味でよく思いと、一番困難な戦いは、それが心の霊的な、精神的な戦いなんだ。そのことを、だからまさに聖書は一番困難な戦いのことに触れているということですね。福音の信仰、福音のために戦うという。これ本当に命がけだったんですね、長い歴史では。日本においても、つい75年ほど前までは、福音、本当にの神様は唯一、聖書に記されている宇宙万物の作り主で愛と真実の神様だと、こういうことはっきり言っただけで逮捕されるわけだから。何を言うかと。恐れ多くも、今上天皇こそは生きておらせる神だと。生きておく神、あら人神。いや、それは神じゃない。普通の人間だと。そんなの大きな犯罪だったわけですね。つい75年前です。だから、これはもうキリスト者においても大きな戦いがいつもあったわけです。柳原忠夫なんかは、折々にそういう批判的なことも言ってた。戦争に関して、ために、憲兵がお料理にですね、しばしば、もう集会に張っておるわけです。で、何かちょっとでもですね、平和主義的なこととか、批判的なことを言ったら、やめろ、やめさされる話を。本まで禁止、出版禁止になる。もっとひどかったら、とうとう逮捕されて刑務所に入りまるということも、あったような人たちはいろいろおるわけです。だから、こういう話をすること自体が大きな戦いでもあったんですね。ある線を越えてまで行ってた。本当に捕まえられていこうと。でも二度と言うなと。従うのか従えないか。従うって言ったら解放してやると。従わないって言ったらダメだと。だから今の現代の日本は、そういう意味では、歴史始まって以来、自由な時間が75年ほど続いているわけです。こんなことはありえなかったんですね。この中国を見ても、香港、でも、中国の試合に反対だと。こんなことを言うだけで逮捕される。あれはロシアでも、反対派の野党の人が、いきなりですね、はるかずっと前の容疑だとか言って、いきなり捕まえられて、この押し込められる。そのうちに、この台湾も そのようなことが襲いかかってこようとしているわけです。で、ね、そのことを前からキリスト教が伝わっていく過程においては、絶えざる文字通りの戦い、本当の戦いだったんですね。もう、生きるか死ぬかなわけです。そういう意味から、現代の私たち、非常に日本はですね、のんびりとしておられる。信仰のために戦う。私が公立の学校で公然と命の水運ぶようなもの、生活と読書っていうのを全教職に配って巻いても、やめると言われたけれども、みんな自分の費用でやります。言って、こうやって臨転機かかって、神も自分です。これは差し上げますと。言ってしますと。書いたら、それもやめろとまでは言わなかったんですね。書かれている内容をどこが間違っているのか。指摘すれたら、それはありまいますと。どこが間違っていたですかと。京都室、京都がおる主任室に呼ばれてですね、最初の学校では校長は本校、文校は文校主任だったんだけども、創価学会から言うてきた、県会議員が言ってきたとか、まあ、そんなことで言われたことがありましたが、その程度です、日本では。政治あれば、決して役職会つけるなどと。あるいは、天皇もそれを人間だと。元号も反対。なぜか、天皇を神とするということで、民衆に刻み込むために、明治政府の若い侍連中が、明治の立役者になった。その連中がまず考えたこの一つなんですね。自分たちは地位が低い。伊藤博文なんか足軽出身だと言われてますが、地位が低いものはかつての殿様を支配するんだから、とても力だね。そこで天皇神だぞと言って、自分たちが決めたことを天皇が決めたと。その権威を増やすために、元号制を作ったわけですね。全世界どこもやってない。まあ、愚かなことですね。天皇が変わったら全部の文書、全部名称を変えると。莫大な費用を今日も変わったわけです。そういう間違った目的のためにしているわけです。それは詳しく私がだからです。学校でも、原稿施設は何十枚、50枚にもわたり膨大なものを書いたことがあります。そういうふうにきちっとすれば、これはもう、やむを得ないというか、まあ、そうだということになってくることもある。まあ、以前だったらそんなことをして、それだけで逮捕されたわけです。だからそんなこともしても、やまされすることはなかった。私は最後の学校を入院したときに、その時、2年間で終わって退職したわけですが、入った時の校長がとっても私に目をつけて、何かあると、全教職員の前でも言ったりしたことがあります。個人的にはキリスト教のことを言語を使わんと持ち込む。力のとこ行ってみんなの前で。私はそういったことを資料を用いて丁寧に言うとだんだん分かってきて、生徒たちにどのように対処して様々な実験をいろいろしているかということがだんだん分かってきて、私が2年間して住んで対処する方にはその校長が言うには、教育委員会から吉村先生は過激だ、天皇制に対して過激なんだと言われちゃったが全然そうでなかったと言って、校長室に、で最後のお話した時に、ほんでいろんな本を辞めた後どうするかどうかとか言ってくれたことがあるんですが、そのようなことでですね、政治その点です。あれは過激だと、相手にするな、地位につけるとなると遠いことで掘り出すと、それと逮捕されて踏んだり蹴ったりとか殴られるとか職業を食い、そんなと全然違う。そういうふうにこの福音の信仰のために戦うっていうようなことはずっと起こる、その遥かな高いまであるわけですね。赤ちゃんを残して若い女の人も、私はクリスト者ですと、ローマ時代。赤ちゃんがおるのに、親が必死になって、この赤ちゃんのためにお前がそのように捕らわれた、赤ちゃんは死んでしまうじゃないか。必死になって牢獄行って懇願しても、いや、私はキリスト者ですと、ことをやめないと。今まで導いてくださったキリストは必ず赤ちゃんもあなた方を導いてくれることを確信していると。そういう記録がですね、基督教父全集の教文館出た中のシリーズの中の 迫害時代の記録の中にもあったわけですが、そういったことですね。信仰ということの中にはほとんど戦い、時折思い出すというようなこと、日中も時折思い出して1週間何も聖書も読まないというふうにごく薄くつながっている、あるいは聖書を持っていない、これはアジアの例えばフィリピンなんかのような国々でも聖書を持ってないけど、ほんのクリスチャンだ、神様聞いてる、ごく素朴な単純なですね信仰で、で日曜日はまあ教会に行くと、そういうふうな人ってもちろん多くるわけで、でも幼頃らしくそれに素朴に神様もキリストも信じてる、十字架信じてる、そういうことも神様は認めてくださっておるというわけですね。戦う信仰から戦いのない信仰もいろいろ、戦いもいっぱいいろいろある。だからそういう意味では歴史を知るとですね、こんなに困難な戦いがあったのかと知らされる、と思わされるんですね。だからそのような公的な場での戦いということでなくても誰でもできる、しかも一番根本的な戦いが霊的な戦いだ。これは年がやっても仕事も退職しても死が近くなっても誰でもが可能な戦いですね。これは例えば朝起きてまずテレビを見ようとか、まず新聞を開こうとか言うと、まずやっぱり祈ろうとかですね、御言葉を思う、読む、聖書、とにかく祈ろうという気持ちとの戦い、どっちに勝つか。朝起きた時から戦いはあるわけです。こういう日曜日も2000年来、あるいは旧約聖書の土曜日安息日から数千年と続いてきたということは、それだけ祝福されている習慣、伝統なんですね。御言葉にもある。それを、まあ、あくまで守ろうとするか、それとも、あ、仕事があると。ちょっと、親戚が来ると。だから休むと。ちょっと旅行がある。だから行くと。そういうふうに、まあまあ、何かになったら、時間になるときは、まあそういう都合が悪くないときは、まあ来るけど、別の都合だったら、パッとこちら行くと。そういうふうなところには戦いがあるんですね。そういう迫害の時代には礼拝なんてキリストをしてたらそれだけで捕まって犯罪者として捕らえられて、ひどく拷問されてキリスト礼拝をやめようと言われたわけです。そういうふうにこれはそれぞれの人たちが神様を取るか、あるいはこの世を置いたことを取るか、それぞれの人が心の中での戦いが起こるわけです。だからその戦いなんて、特別な状態かと、そういうの毎日毎日あると。で、そういう戦いをいつも負けていったりすると福音が伝わるっていうところはいかない。それで人知れず、まず朝には新聞テレビを消して見ない。こんなことだけでもですね、その戦いに小さな勝利をしているということですね。余計な印刷物やテレビなんかいっぱいありすぎるわけですね。昔はなかったんです。昔だったらまず起きたら、ああ、まず仕事だと。家の仕事を決断する。私の子供の時そうだですね。ガスも何もなかった。電気もなかった。最初は今の山に行った。日常を燃やす木も全部上の山行って取っていく。これを手伝うんですよね。水も下から汲み上げる。そんなことをすぐにせないといけないから、そんなテレビだなんだって出すの考えられなかったことです。そういうふうに、この福音信仰のための戦いってどこにでも転がっておるので、 前にも何度か言いましたけど、朝何が始まりとするのかっていうことは、その点カール・ヒルティですね、ヒルティが50年以上前に読んだ中で、朝まず新聞を読むような習慣はやめなさいと。新聞を一つ読んだら別のものを読みたくなる。次々読んで何が得るか、げんなりした、なんとなく嫌な感じがする。新聞はこの世の中のことだから、この世のことばかりです。汚れたことや犯罪やら遊びやらどうのこうの。金持ちや権力者が出世した、どういうにしたとか、支配者とか悪いことした。それを見て心が清くなることはないわけです。それを見て、その事件一つ祈りを込めて見るなら短い。そういう意味があるわけです。テレビを見て、ああ、最悪で流されたと。その人はどんなに苦しみ悲しんでるだろうと。家が壊れて。他のすぐ近くには全く何もない。ほんのある意味で少数の人です。全体が壊れた。私は東北大震災の4ヶ月後に、福島とか、仙台のずっと、方まで、原発の方まで海岸に伝えると、本当に驚いたですね。何倍高い高いところが来て、信じがたいな。でもちょっと離れたら何にも起きた。すごい差があった。この穴に壊れてしまって、もうどうなるかわかんない。少し離れたところではほとんどない高台の山あったりとかですね。そういう、まあ、様々なことがありますが、私たちも、そういう災害のことを呼んでも、祈るということをしなかったら、かえって心の中に終わり、ということですね。それと逆に面白い半分。ああ、どこそこ火事がやって爆発した。なんだよ。なんであったんだよ。そんな興味半分。面白い半分でもかえって有害ということですね。その目にあった人は非常に苦しみ、悲しんでいるので、それを見て娯楽の喜んでいる人は非常に罪になるわけです。でもテレビっていうのは多くそういうことを起こしがちですよね。はい。そういうことで、この福音には戦い、これを完全な形で福音を断ち切るために戦われたのがイエス・キリスト様だったから、ユダヤ人の会場、ルカの福音書では、初めて街道で話をされた。聞いたすぐ後はパーッと、これは素晴らしい、すごい人だと言ったけれども、すぐその後で、イエスを崖へ引くと押したって、崖から突き落とそう。そのような厳しい状況の中から出発したということであるし、イエスが誕生した時には、すぐに敵対するヘロデ大王が殺そうとした。だからすぐに天使がお付き合って遠いですね、エジプトまで行きなさいと。そしてそこにおった人たちは赤ちゃんがみんな殺されたとかあります。そういうふうにわかりますが、イエス様は生まれる前から、生まれた時から、まあ、厳しい戦いの最中にずっと現れたと。その戦いの準備期間は30年間あったわけですね。祈りを深め、そしてこの世の人たちの生活に深く親しむと。それは戦いのため、最後の3年間の伝道、福音のための戦いのために準備期間だったということです。で、こういうふうに、信仰というのは何らかの意味で戦いなんだ。だから信仰か祈りも何らかの意味で戦いだ。自分の心に良くないもの、あれも神様何もしてくれないとか、このまま行ったらどうなるんだ、不安、心配、そういうこととも戦わないといけない。しっかりと神様を見つめたら、神様から一緒に励まし、声を聞く。そうしたら立ち直ることができる。その戦いに敗れたらもう気力がなくなってしまって、自分も苦しくなって、鬱になってしまう。それからさらにキリストを信じた人でも信仰から離れてしまっていくという人たちも相当おるわけですね。一番良いもの、キリストの福音、キリスト、 から離れて一体何が他に残るだろう。ひとたびキリストを信じて救われたはずの人が、そこから離れたら、その人の前途に何も良いことを期待できない。これも50年前にギルティが言って、未だに覚えていますが、そういうことになるんですよね。だから、ひとたび信仰を持って離れた人に対しても、やはりですね、忘れないで祈っていくということを、私たちも必要なことだと思いますし、まず私たち自身が、様々な困難にあっても、神様キリストから離れないように、そういう心の戦いにいつもイエス様の力によって勝利をしていくということですね。で、その戦いには武器がある。武器があると。これはまあ、だから当然何でも言ってなくて、福音のための戦いということで、それはもう何度も見ましたので、ご存知と思いますが、エペソ書のところですので、これは6章、エペソ6章にある言葉ですね。6章の実節からは、そのことで詳しく書いてあります。エペソ信徒の6章ですね。エペソの6章の実節からです。359ページです。その根本は、主によりため、その大いなる力によって強くなる。自分で努力して強くなるんじゃない。神の武具を、要するに神の武器、武装せよという。私たちの対して戦いは、目で見える人間やそういう組織はそうじゃないと。要するに、様々な悪の霊が相手だと。だから、神様この真理がしっかりと、真理で占める。人間的な感情や思い、決意ではなくて、正しい、いつも正しいことをしっかり胸に当てる。平安を与える、主の平安を与えるという福音、罪の許しの福音、復活という、これ平和につながる。いつも準備してる。これ履物に入ってる。これ前向きですよね。履物なかったら進めないんです。果たして。だからそれがですね、いつも福音を常に告げようとする準備、心の準備、これも大きな武器になるというんですね。で、信仰は盾であり、また、神の言葉とは霊の剣だと。そして最後に祈りということがあります。こういうことを思って、私たちも、小さくながらも、この地上にある限りは、誰でもができる、最も大事な、その、福音のための戦いの生涯をですね、それぞれの場で、送らせていただきたいと、神様の力によって、そういうことを願います。はい、以上です。